はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
いや、オープニングで噛みかけましたわ。
はい
久しぶり久しぶりやからね。
ねえ、
いや1ヶ月間すいません、お休みいただきまして。はい、まあ休んでたわけじゃないですけども。
ね、待ち遠しいっていうお話を何人か聞いて。
あ、ほんまですか。それは嬉しいですよね。
ね
え、忘れられるよりは。
そうそう、
楽しみにしていただいている方がいらっしゃるということで嬉しい限りでございまして。
はい、
また、今日からやりますので、
はい、
よろしくどうぞお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、寒なってきましたけども。
はい、
アンジュさんはお元気ですね。
お元気です。
うん、やっぱり太極拳効いてる。
聞いてますね。朝、あ、声がとか喉痛いとか思ってもね、
はいはい、
太極拳すると忘れてるんです。うん、ただね、忘れてるだけかもしれないなってさっきふと思いました
どういうこと忘れてるって。
風を認識してないっていうね。
あ、認識してないんだ。引いてても気づかない。
気づいてないんじゃないかなって。で、忘れてっちゃうんで。
それどういう風に捉えたらいいんでしょうね。
基本ね、でも太極拳はね、ポカポカしてくるから、
あ、体がね、
治るんですよ。
あ、そっか、中からポカポカしてきて、
そう
体温めるっていいですもんね。
そうですね。で、腹式呼吸だしね。
あ、そっか、いいことだらけやな。
呼吸によってなんか高くなるっていうのはすごく細胞自体がね、元気になる感じでいいですよ。はい、
そうやな。
ダチさん、基本風邪ひいてますもん。
僕は基本的に風邪っこやね。
風邪っこやね
、のこのなんていうのかな、この流行りの先端を行くというか、
そう
、一番前に走ってるというかね。
ね。
で、皆さんがかかる頃には治るけどね。流行はやっぱり最先端行っとかなあかんちゃうじゃん。よろしくお願いします。あ、そっかそっか。それで、アンジさんは11月はいつですか？太極拳、朝は。
はい、うん。はい、11月4日の。うん。土曜日の朝8時からです。
8時、これがいいね。
で、
朝はやっぱりこれぐらいの時間にやんなきゃね。
そう、8時から9時、
はい、
で9時から10時が朝ごはんを食べて、みんなで和気あいあいと、で終わるのが10時なので、1日がね、はい、有意義に使えるって評判いいんです。
土曜日の午前中にちょっとしたつ、
そうそう、
汗を流して皆さんと、
うん、ね、汗は流れるほどはないけど、なんかじんわりね、
あったかくじんわりは来るでしょ。
じんわりね。
これどこでやるんでしたっけ。
はい、場所は、うん、栄の、名古屋市の
栄ね、あの割と賑やかなところですよね。
そうですね、名古屋駅栄っていうと名古屋では ね、
うん、ね、
町なんですけども、テレビ塔の北側にある、
うん、
憩いの広場っていうところでやります。
あのテレビ塔のあのズドーンとしたところのどこかです。
そうそうそう、
どっかですね。
ズドーンとした、延長線上に、南京広場とかあるんですけど、その手前に、
うん、
そうそう、ロサンゼルス広場とか、
はいはいはい、
あって憩いの広場っていうところでやりますね。
あ、なるほど。じゃあ、アンジさんのブログリンク貼っとくので、
はい、
ちょっとたまたまいるよとかね。3連休ですね、今回。
あ、そうですよ ね、前の日からいてくださればね、8時は遠い方でもなんかいいと思うし。
そうやね。ぜひね、たまたま名古屋近辺にいらっしゃる方、
はい、
名古屋近辺にお住まいの方、
ね、久屋大通公園っていう地下鉄の駅の名前は、はい、うん、そういう風でね、
なるほど、
1A ってところから出るともうすぐなので、
アンジュさんに連絡まず入れときゃいいわけですね。行くよって。
そうです、そうです、
うん、そしたらまあ詳しい場所もね、
場所のなんかリンクをまた返信しますのでね、
う
ん、
はい。これ参加費はいくらでしたっけ。
安いですよ、うん、太極拳500円、
はい、
モーニング、すごいいいモーニングだけど500円。
おいおいおい、
ね、
合わせて1000円。
そうなんです、もうボランティアでやらせていただいております。
ほんまやな、
うん、
もういかがしゃあないですな。
え、
これを聞いたら、うん、
はい、
ぜひね、ブログからアンジさんに連絡を取ってください。
はい、
はい、それとですね、ヒデさんの、
はい、
鎌倉のですね、
ね、鎌倉行ってみたいですね。
そうなんよ、もう行きたいんですよ。行くけどね、
いいとこだそうですね。
いいところ見たいですよ。
一緒に行きましょうか、足立さん。
ねえ、アンジさん、割とほら迷うからね、
迷うからね、
誰か付き添いがおらんと赤いのね。
そう、うん、誰かお願いします。
あ、誰か、僕か僕以外が誰か付き添いましょう。
お願いします。行きたい行きたい、鎌倉いいとこだもん、
う
ん、
そうでね、旅の茶屋フラットっていう勉強会をやられてて、
はい、
11月は11月18日の土曜日、
うん、あ、そうですか、18日ね、
はい、はい、今回の勉強会のテーマは、
はい、
今更聞けない、
うん、
浄化の旅の基本、
うん、
これ分かるっていうね、
うん、
どこもう1年帝国にいんねんけど、
はい、
聞きにくみたいなね、
ね、今更っていうのありますよね。
そうこれ今頃聞いてんやろかとか全然いいんやけど聞きにくいっていうのもあるし、
ねえ、
うん、だから、今度ね、あのヒデさんはこうフラットさんっていうのはこの旅の始まりから、
はい、
本当の自分と出会うまで、
うん、
もう一連旅ってこうずっとあれプロセスがあるじゃないですか、
はい、
うん、それをフラットさん追っていこうというアイディアで、
うんうん
うん、だから最初はこの基本から入りましょうと。
そうですよね、基本大事、
うん、これどうしたらいいんですか、DVD では5秒になってますけど、
うんうんうん、うん、
あの感じる時間ね、
はい、
これ30秒でもいいんでしょうかとかね、
うん
うん、いろいろあると思うんですよ。
そうですね、
うん、
効果的だったこととかやっぱり伝え合うといいだろうし。
そうやね、
ね、基本は基本であって、
そう、
うん、
でハートロケット寝ながらやっていいですかとかね、
はいはい、
うん、でいろいろあると思うんで、
うん、
そこ全部こう質問していただいて、
はい、
うん、ヒデさんも、まあ、ベテランですので、
うん、
何でもお答えできるんじゃないかなと。
はい、
はい、それとまあ鎌倉ね、ちょっと天気が悪い日が続いておりましたが、さすがに11月18日もなると、
うん、
雨は分からんけど台風は後半やろうと。
あ、そうですよね、
うん、多分ですけどね、
うん、うん、
で秋晴れなんてなったらもう最高 の、 このロケーションがあるんでね、
はい、
はい、そのロケーションを使った、第2部はフラットタイムということで、
はい、
で、まだ残るよっていう人には第3部があって、
うん、
これはもう懇親会飲み会ですよね。
ああ、いいですね、
うん、っていうのも鎌倉でやりますよということで、
はい、
はい、ぜひ帝国のね、受講生が限定ということで、
はい、
今のところになっておりますけども、まあ、帝国を受講されている方はぜひ、
はい、
フラットちゃん、フラットちゃんやって
フラットちゃん
フラットちゃんへ行ってみましょう。
はい、
はい、それと、大阪 SBC グループレッスン吉さんのね、
はい、
11月は、26日に大阪で秋のセミナーやるので、
はい、
一緒にやりますので、
はいはい、
11月は1回だけになりますと、
はい、
いうことで11日の土曜日、
うん、
はい、今受付しておりますということで、
はい、
はい、これも、ブログにリンク貼ってますし帝国の中でも募集しています。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、
それと、いよいよ秋のセミナー来月から始まりますが、
はい、
ね、1ヶ月お休みいただいたのもこれの台本を書くためよということで、うん、
はい、
ほぼ出来上がったんですけども、
お、はい、はい、
リアル、
うん、
今日もねテイクオフはごめんなさいお気楽の、まあ、本編リアルということで、ちょっとお話しすると思うんですけども、
はい、
リアルって一体何かと、
うん
うん、これねもう簡単なんですよ。
簡単、
簡単、思考を引き算すればいいんですよ。
ああ、なんかあるものから思考を引いたらリアルってことですね。
そうそしたらね驚くべきことになる。
うん、
うん、だったらなんでかというと全部思考なんですね。
うんうんうんうん、そっかそっか、
何から何まで全て思考、うん、あの関連世界はね、
はい、
うん、じゃあそれ引き算したらどうなんねやんって頭の中で分かんないじゃないですか。
うん
うん、ですからいろいろなワーク用意したので、
はい、
うん、引き算してみて感じてみてくださいと。
はい、
生の感覚って一体どういうもの、
うん、
だから皆さんね実はねこれね赤ちゃんの時ぐらいしかもう体験してないんですよ。
うーん、
うん、生まれてからまあ数ヶ月かな、
うんうん、
はもうリアルなんだけど、
うん、
うん、もうそこからいろいろ言うことを覚えていくのでね、お母さん、お
父
さん、
はい、
うん、そこからねもう思考の世界に入っていく。
そっかそっか、言葉も思考ですもんね全部。
だからねびっくりすると思いますよ。
うんうん、
うん、でその瞬間に本当の自分は誰かと分かるんですよ。
うん
うん、ですからね、すっごい面白いと思います今回のワーク。ただね、ごめんなさいね、あの名古屋ちょっと福岡と、うん、今回ヨガマットを弾ける会場がね、見つからなかったんで。
そうですか。
そうなんですよ、ヨガマット30万円とかね、なかなかないですよ。
あ、ヨガスタジオ広いとこじゃないとダメなんだね。
そう、ヨガスタジオとかね、結構10名とかね、
はいはい、
うん、8名とか結構少ないんですよね。
そうなんですね、
だからね、20人30人と探したらほぼない。
うんうんうん、
ということでごめんなさい、今回大阪、はい、東京と回っていくんですけども、はい、今まだ若干、残席ございまして、
はい、
はい、申し込みフォームが出てる限りちょっと残ってると思ってください、
うん、はい、
はい、あと5席から10席の間ぐらいあると思う、うん、今ありますんで、
はい、
ぜひこの後ね、11月26日大阪、うん、12月の3日東京と、
はい、はい、
お時間ある方はぜひお申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は S さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、究極の幸せとは何でしょう。何を浄化すればそうなりますか。
はい、ありがとうございます、
はい、
ね、究極の幸せとは何か、
うん、
これは僕の中でははっきりしてることなんですけども、
はい、
これはね、無欲であること。
うん、
うん、無欲こそが至福である。
はい、うん、
人間業界って真逆じゃないですか。
真逆、
うん、夢と希望を持って生きよう、
うん、
欲こそが生きるための原動力になって、
はい、
という、まあ、幼い頃からねそうやって教えられていますんで、うん、
はい、
でね、テレビとか雑誌などのメディアもこのやっぱり逆境に立ち向かっていく人、
はい、
ね、努力して成功した人、
うんうん、
ね、そんな人を結構、まあ、主流に取り上げますよね。
そうですね、
あんまりこう落ちていく人とか、
うん、わざわざ ね取り上げないよね、
上達した人とか、
うん、
あんまり取り上げない
人、
うん、そんなことない、あんまりないですよね、やっぱり、
はい、
うん、だから、我々はこのそういう人が幸せなんだっていうね、
うん、はい、
うん、ああいう人になりたいなっていう観念が、
うん、
さらに深く浸透していく、
はい、
うん、だから、小さい頃から教えられてきたことと今大人になって、
うん、
見ている世界と一緒なので、
はい、
これ全く違和感がないんですよ、
大人に。うーん、そっかそっか、う
ん、ずっと続いてるんでね。
そうですね、
うん、でもね、そういう人生を目指して生きるの僕素敵やと思います、
うん、
うん、うん、だって幸せって本人の感覚ですから、
はい、
そうやって頑張って、ね、成功だ失敗だってね、夢だ希望だって言ってる方の中にもね、やっぱり幸せだなと思ってる人いっぱいいると思うんですよ。
そうですね、うん、瞬間瞬間ですもんね、幸せって。
そういうことだから、満足してるこの人生でいいという人もいっぱいいると思うんで、
うん、
うん、本人良ければ全てよしと、
はい、
うん、これはこれでまずいいとしといて、
そうそう、
じゃあ夢と希望がなく、
うん、
頑張れない人、
うん、うん、
は不幸なのかと
ね、
いうことになるんですけども、
はい、
ね、勝ち組は幸せだけど負け組は不幸であるというね、
うん、
まあ、大体人間業界はそういう感じになっている、でもこれは本当なのかと言うと全くそんなことはないんですよ、
うん、
うん、たとえ橋の下に住んでいたとしても、
うん、
至福の中で生きることができる、
はい、
これは本当の話、なんかこう概念的な気休めではなくてね。
そうそう、気休めいらないよね。
そうそうそう、なぜならですね、
はい、
そもそもこの今自分がどんな状況や状態にあろうが、
うん、
ね、そういうことと、
はい、
至福というものとは実は何の関係性もない
ね、
本当はね、
はい、
自分で関連付けてるんですよ。
そうそうそうそう、
うん、本当は関係性がない、
ね、状態とその今胸にあるドンとした重みっていうのは全然意味が、うん、あの関係がないんだってなんかね分かった時あったんですよ、はって、
うん、そうなんですよ、うん、
本当にそうだと思います、う
ん、だって現実って一つじゃないじゃないですか、
うんうん、
人の数だけあるじゃないですか、
はい、
うん、全く同じ出来事に遭遇しても、
うん、
ある人にはは
い、
もう死にたくなるような悲劇であり、
はい、
ある人にはいつもの平穏な日常かもしれない。
そうですね、
同じ出来事でもね、
うん、
うん、だから一体なぜそんなことになるのかと、
うん、
いうと結局のところやっぱり欲なんですね。
欲、うん、
うん、我欲ね、
はい、
うん、だから欲を中心に生きてる人は、
はい、
まあ、欲求を満たせば幸せだなってなるんだけども、
うん、
逆に向かっていくと苦しみを感じなきゃいけない。
そうです ね
苦しみもがくわけですよね、
うんうんうん、
なんでこんなことになったんだ、なんで俺は不幸なんだ、
はい、
何俺悪いことしてないぞと、
うん、
そういう風になっていくわけなんですけども、
はい、
人間の欲求って無数にありますよね。
そうですね、あるある、
ね、だから苦楽のシーソーがこのどったんばった
ん、うんうん、
このどったんばったんする人生になるわけですよ。
あ、なるほど、
落ち着かないんですね、常にドッタンバッタンしてると、うん、
はい、
うん、だからそういう人生が大好きだという人もいるし、
はい、
僕若い頃そうでしたから、
うん、
エキサイティングなんですよ。
そうそうそう、好きです、私もそういうのが、
うん、そう、うん、だからね、やっぱりこう年を重ねていくうちに、
はい、
そろそろこのそういうゲームも、
うんうん、
しんどなってくるんですよ。
そうですね、
うん、だからいやもうええわと
ね、
うん、そろそろ落ち着きたいわと、
うん、
いう方はですね、
はい、
ちょっとこの先ちょっとお付き合いいただきたいんですけども。
そうですね、
うん、うん、無欲こそが至福である、
はい、
と言っても欲を捨てろなんて言っておりません。これはね、
言っておりません。
捨てれません、これ。
捨てれません、
うん、だって自我にあんた欲捨てなさいよなんて説得したところで、
う
ん
う
ん、
そうね、
まず無理。
いもっといいことあるなら捨てるよって言って全然捨てれてないんです。
それが欲だって話になってくるよ ね、うん、そうそう、そんなもん捨てたら生きる楽しみがないわと、うん、
はい、
自我にとってはそんな感じだと思うんですよ。
そうですね、
うん、ですからね、欲望っていうのは自我にとって苦の原因でもあるんやけども、
うん、
同時に活力の源でもある。
はい、
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよということになるわけなんですけども、
え、
まずね、自我を眺める習慣をつけてください。
はい、眺める、うん、うん、もう
これがね第一歩、
はい、
うん、自我イコール思考です。
うん、
うん、だから自我は言葉を使うものと覚えておいていただければ、
はい、
うん、上下左右、
うん、
ね、聖者優劣、
うん、
美醜に苦楽、
まあ、はい、
実はどんな言葉を使っても、
え、
分裂なんですよ。
そうですね、
言葉って、
はい、
うん、ですから言葉を使った瞬間すでにそこは観念世界、
うん、
うん、でも自我にとってそれが真実。
はい、
はい、でね、ここで苦しんでいく、
うん、
自分で思い込んで自分で苦しんでるわけですよ、
うんうんうん、うん、
こうだな、うわーって
本当に、
そう、そこに気づいていく、
はい、
うん、だから、ね、思考観察する習慣がついてくると、
え、
実はあることに気づく、
うんうん、
これが大きい。
うん、
それはね、
はい、
思考に気づいている自分は一体誰？
誰？本当。
え、誰？思考があるということは、
はい、
同時にそれに気づいている意識があるんですよね。
そうですよね。
なかったら気づけないから。
うんうんうん、そうそう。
ということは思考というのは、
はい、
気づかれる対象なんですよ。
うん。
うん、として現れる。
はい。
気づきの中にね。
ああ、そっかそっか、気づくものじゃなくて気づかれる対象だったんだね。
そうやんね。だからね、このここが大転換点なんですよ、
はい、本当だ、大転換点ですね、
うん、ここなんです、ここなんですよ。で、以前の自分もそうでしたけども、うん、
はい、
もうほとんど人間っていうのは思考を自分だと思い込んでいる、
うん、
ね、思考感情と完全にいつも同化している状態、
うん、
だから苦しい。
はい、
うん、本当の自分は先ほど言いましたように全てに気づいている意識である。
はい、
これがね、事実として自分の中で感覚としてはっきりしてくると、今まで感じたことのない、
うんうん、
安心感と喜び、
ね、
これがね、究極の幸せ
ね。今ちょっと聞いてて出てきてる人もいるような気がします。
そう、ひっくり返ればいいんですよ。
本当だ、ひっくり返っちゃった。
そう、すぐひっくり返るから、
うんうん、
でもまたすぐひっくり返るよ。
確かに、
うん、これが安定するまでは多少時間かかんねんけど、
本当ですよね、
一回気づいてしまえば、何回でも気づける、
うん、
うん、
本当だ、
そうなんですよ。だってさ、
うん、
例えばまあ、あの騙し絵とかあるじゃないですか、
はい、
うん、で騙し絵やって言われんとずっと騙されてるでしょ、
うん、そうそうそう、
うん、でも騙し絵やって気づいたらもうその気づきっていうのはもうなくならないんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、そうだからね、非常に一回気づくって大事なんでね、
うんうんうん、なくなったとしてもね、一回気づくって大事ですよね、
そうなんですよ、
うん、
それはね、
大きな差ですよ、
手がかりなんですよ、
そうですね、そうでした、そうでした、
そうそう、
うんうんうん、
でなぜ究極なのかというと、
はい、
その時の幸福感って、
うんうん、
安心感って、
はい、
これ何かの欲求とか、
うん、
条件付けを満たしたもんじゃないんですよ、
ないんですね、うんうん、
そう、ずっとここにあって、
はい、
これから先もずっとあり続けるもの、
ね、
ね、手に入れたり失ったりするものではないということ、
本当に本当に、
これがね、その時同時に感覚的に分かっちゃう、
感覚的にね、本当本当、
それがね、ドーンと落ち着いちゃうわけですよ、
うん、
これね、ぜひね、
ええ、
この感じ味わっていただきたい、
うん、
はい、本当の自分は純粋な気づきであり、
はい、
ね、もう完全無欠、
うん、
無欲、無欲っていうのは完全無欠だからなんですよ、
うんうんうん、
何か足りないものがあって良くなろうなんてね、そんなもんじゃ何もこう落ち着かないでしょ、
うんうん、
うん、足りないものはないし余計なものもないんです、
はい、
うん、気づきはもうそれで完璧無欲、
うん、
最高究極至福なんですね、
う
ん、
そうですね、
そうそう、だからそれは感覚的に味わっていただければすぐ分かります、
うん、
無欲の中に我欲が現れている、
はい、
でその我欲と離れてもいいし、
うん、
うん、戯れてもいい、
うん、
うん、気づきの視点が確立していれば、
はい、
そういうことが自由自在にできるようになっちゃうんですね、
うん、
うん、朝刊メール、
はい、
ね、ちょっと、まあ、もうすぐこうまた再開しますけども、
あ、そうですよね、今ないんだ、
そうなん、浄化して真っ赤、
うん、
ね、連載しましたけど自我の欲求って、
はい、
この段階を追って上がっていくんですね、
うんうんうん、
うん、だからその、あ、最初はまあ生存の欲求ですよね、
あ、
うん、衣食住ちゃんとあんのか健康か言うてね、うん、
はい、
うん、じゃあ次は愛されたいです、
うん、
愛されたよ、うん、次はってどんどん上がっていくんですね、
うんうんうんうん、
だからね、これを手に入れたらその次よということでどこまで行っても自我が満たされる日をやってこないようになってるんですね、
うん、そうですね、
満たされることはない、
うん、
長い人生を退屈しないように、
はい、
多分ねそういう感じで人間のプログラムって組まれてると思うんやけども、
うん、
それにしてもちょっとやりすぎ、
やりすぎ、
うん、ちょっととどめがない
本当に、
うん、もうね、ある程度にしとかんと2段階、うん、3段階でいいじゃないですか、
うんうんうん、
5段階6段階あるんですからね、
うん、
こんなもんなんぼ生まれ変わったってこうなかなか無理よというね、
ねえ、う
ん、そんな感じなんですけども、
はい、
ですからね、おすすめは、
うん、
究極の至福と出会ってから、
はい、
自我の欲求と戯れること、
うん、
順番ね、
そうですね、
うん、それであればね、もう切実さがなくて
本当本当
軽い感じで自我と戯れることができる、
うん、はい、
うん、じゃなくてじゃあもう自我の欲が全てなんだ希望と夢なんだってやってると、
うんうんうん、
その逆転した時に、
はい、
ちょっと耐えられない、
そうなの
という人も
耐えられなかった
出てくると思うね俺もそうやったから
やった、
うん、ちょっとバランス崩すね、
ね、
危ないとこ行っちゃう時もあるんでね、
うん、
だから順番としてはそっちの方がいいと思いますわ。
そっちの方がいいわ、
うん。僕もね、非常に欲深い人間でしたので、
はい。
その分しんどかった。
うん。
だってあれが欲しい、でも手に入んないからね。
うん。
これは嫌だ、でもやんなきゃいけないって感じで生きてた時は、ほんまにしんどい。
はい。
今考えると、もう自我と完全に持っていかれてましたから、
うんうん、うん。
自我が言うこと全部、それが真実だと思ってたんで、
うん。
ストレスが半端ないですね。
そうです。
うんうん、一日中なんかイライラしたんじゃないかなと。
そうそうそうね、
うん、だから、ね、最近ねもうおかげさまでドシンプル、
はい、
うん、欲なんてなければないほど幸せ、
うん、
だって足りない足りないで生きていくと、
ええ、
どこかでいつか行き詰まる、 足りない足りないってやってるとね、
うんうんうん、ねえ、う
ん、そして本当に足りなくなるんですよ。
え、そっかそっか、
そうなん
です。足りないやってるとね、
そうなんですよ。だからね、最低限の衣食住の環境あるか、
うん、
ある、よし、
はい、
飯はうまいか、
うん、
ない、よし、
よし、
自由に歩ける、歩ける、よし、
うん、
ね、呼吸はできる、
うんうん、
できてる、よし、うん、これやっていくと、
はい、
いい人生だな、
ね、
十分いいな、うん、っていうふうにね、本当に満足していくんで、
してくるしてくる、
時間時間、うん、だってよしなんてこれ 100リストぐらいできるよ僕、
うん、うん、
あるかどうかみたいな、
うん、
全部丸にできるようなリスト作れるから、
はい、
一回作りましょうかね、じゃあ
作りましょうよ、起きれたよし、目が開いたよし、歩けたよし、
話せるかよしって、
うん、
うん、そんな感じでね、今あるものに意識を向けると、
はい、ま
あ、十分に良い人生だなと、
うんうんうん、
逆に足りない自我と同化してると、
あ、そうね、
あ、もういつも足りない足りない、
いいないいなって、あの人ばっかり言ってね、
そうそうそう、あ、足りないということを毎日確認する人生になっちゃうんですね。
ねえ、同じなのにもったいない、
うん、そうな、同じ時間使うのにね、
同じ時間なのにね、
うん、同じ人生年から足りない人生やめといた方がええんちゃうかなと、
うん、
うん、ですからね、無欲になるのではなくて、
はい、
そもそも無欲であり、
はい、
うん、完璧なんだということを、
うんうん、
ぜひ体感してみていただきたい。
はい、
はい、冒頭で言いましたけども、今回の秋のセミナーのテーマは今日話したところなんで、
あ、そうですか、
そうなんです、ぜひね、体感されたいという方は、ぜひ秋のセミナー、
はい、
大阪会場、東京会場にお越しいただければなと思います、
うん、はい、
はい、久しぶりのお気楽、楽しかったです、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、これから寒くなってきますけど、
はい、
僕のように風邪ひかずに、
はい、
そうやね、体温めるって一番大事なことかもしれませんね。
そうですね、
うん、やっぱり体温める、運動する、太極拳ね、
うん、ヨガ、太極拳、
そう、
ジョギングね、
そうね、
うん、
うん、ぜひね、いろいろなんかちょっとやりましょうよ、
やりましょう、うん、
元気で、この秋短いけども、
はい、
あっという間に冬になるかもしれませんが、
はい、
ぜひ来年の春まで元気で皆さん、
はい
やっていきましょう
やっていきましょう、
はい、
冬を乗り越えよう、
そうやね、
うん、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。
はい。